京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして本日のコメンテーターは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは京都大学カンボジア学校建設プロジェクト、パンピットフィフス、難しい名前ですけれども学生さんお二人にお越しいただいています。では改めて、そのね、プロジェクト名簿を含めてお願いいたします。
はい、京都大学カンボジア学校建設プロジェクト、パンピットフィフス、立命館大学経営学部経営学科2回生の飯田優也と申します。
はい、
同志社大学政策学部政策学科2回生の中村あかりです。
はい、プロジェクト名に京都大学って入ってますけれども、はい、2人は立命館と、それから同志社大学、はい、いろんな大学の方も参加されていらっしゃるんですね。
そうですね、立命館大学、同志社大学、京都女子大学が4人いて、はい、他のメンバーは全員京都大学。
あ、なるほど。そして、今日ねお越しいただいたのには理由があるんですけれども、吉田さんの方からちょっと軽くご紹介をいただきましょうか。
はい、ですね、あれは1ヶ月ぐらい前でしたかね、ちょっとこのパンピットフィフスさんがある講演会を企画されていて、そのチラシを持ってきてくださったんですね。でちょっとと思って受け取って見てたんですけど、なんか調べてたらすごい面白そうなことをやってる学生さんたちだなと思って、ちょっとこれはぜひ捕まえてお話をお聞きしてみたいなと思って、はい、お声掛けさせていただきました。
はい、では早速その面白そうなことをやってらっしゃる中身を教えていただきましょうか。はい、パンピットフィフス、この皆さんの活動どういうものなんでしょうか。
基本的には、最終目標は、カンボジアに自分たちが集めたお金だけで学校を一つ建設するっていう活動をしてるんですけど、その学校を建設するために集めるお金っていうのは、自分たちのやりたいこととか面白いことを、イベントという形でイベントとして形にして、そこで集めたお金だけで、学校を建設するっていう活動をしています。
はい、そしてこれは開始はいつぐらいになるんですか、この、活動自体の、京都大学カンボジア学校建設プロジェクトっていうもの自体は。
発足したのが2013年です、うん、で今が5代目なんですけど、
はい、
フィフス自体は、5月今年の6月に結成したばかりの団体です。
はい、で開始されてから、その実際に学校は作られているんですか。
そうですね、今まで5代目なんで、毎年1校ずつ建ててて、今で4校建て終えて、今年の春から、もう1校の建設が始まってるっていう形ですね。
お二人ともそれに向けて今ね頑張ってらっしゃるということですね。ですね、普通なんかこういうことって寄付をね募ってっていう感じがするんですけれども、はい、冒頭に面白いこと、自分たちのやりたいことをやってお金を集めると
。なんかさっきお聞きしたら、本当に寄付だけでもらうっていうことはしない、募金活動はしない。
そうですね、基本的には僕たちのやりたいことをしてたら、周りがハッピーになってた、学校が立ってたっていうことを、目標にしているので、募金活動っていう活動自体は僕たちのやりたいことではないので、そういったことでお金を集めるっていうことはしてないですね。
なんかねそれがすごくこう楽しそうで、なんか未来的だなというか、これからなんかそういう風になっていくのかなっていう、あの希望のようなものを感じるんですけど、
ね、そしてあの飯田さんは、まあ、企画リーダーとしてね、はい、今この、頑張ってらっしゃるんですけれども、はい、その 5代目としては、
はい、
5代目って言い方でいいんですかね、
はい、大丈夫です。
どういう活動を、昨年の6月から開始して、う、ね、どういうことをされましたか。
最初のイベントは無人島に一緒に遊びに行きませんかっていうイベントをして、メンバーの誰かが無人島みんなで行ったら面白くないっていうこと、うん、一言から始まったその企画で、40人ぐらいの参加者の方に来ていただいて、でみんなで、僕たちもそうですし参加者の人もそうですし、みんなで楽しんだっていうイベントなんですけど、そこでそうですね、楽しんで得たお金で、カンボジアで旅行を建てるっていうことをしてるので、すごいそういう意味では最初のイベントはすごい良かったかなって思います。
でも無人島ツアーしようよって言って、どこに無人島があるかなとか、どうやって行こうかなとか、そこで何をしようとか、そういうことからもうみんな
で、そうですね、最近も一から無人島探しから、
ね、面白いですね。なんかあの中村さんはこういうことしたいとか、なんか提案されたことあるんですか。
私ですか。私はまだそのなんかこれやりたいみたいなのがなくて、でもなんかその誰かのやりたいを応援するっていう形で自分のやりたいも叶えていくっていう風な感じでやってるんですけど、うんうん、なんかもう誰かのやりたいを応援するでそれが叶うっていうのがすごい私好き で、
うん、
でその形で今は活動してます。
あ、なんかそういうなんかこう一緒にやっていく仲間のね、あの力っていうのも大きいですよね。それがあって実現していきますもんね。
そうです。
あの飯田さん、その他にはなんかやられてこられたことは、
野球好きなやつの一言でスポーツバー一緒にやらへんっていうことで、スポーツバーを、野球を観戦しながら一緒にご飯とか飲み物とかを飲んだりするっていうイベントをやって、
それはイベント形式で、
あ、そうです、
面白そうです。でそういう、無人島ツアー、それからスポーツバー、他にもあるんですか。
そうですね、京都、クリスマス、
クリスマスの、
クリスマス前に、京都の学生たちで交流深めれたらなということでマチコンをしました、ね、
どれもなんか若い人たちが面白いなと思いそうなね、自分たちが楽しめそうな、
そうですね、
マチコンっていうのもそういうなんかこう出会いがねいっぱい生まれて、はい、参加されました。もちろん参加されました、はい、いかがでした。
楽しかったですね。なんか見てる子ってもう参加者の人とかが楽しんでくれてる様子とか、なんか笑ってるの見たら、あ、やってよかったなってすごい思いますし、なんかすごいな、
頑張ってよかったなってすごい思える瞬間ですね。
でも一から企画してそれを実現するにはいろんなこうハードルとかもあったりすると思うんですけど、その辺の苦労とかは企画リーダーとしてはいかがですか。
そうですね、僕が今企画しているのは、大島圭介さんっていう講演家の方の講演会を主催しようっていうことをしてるんですけど、パンピットフィフスができて一番大きな企画になってて、規模が200人、目標200人でしてて、やっぱり一番課題になるのは集客の問題で、どうやって200人を集めるかっていうことに毎回苦労します。
ね、でもそこをなんか乗り切ってやっていこうという。
そうですね、
やっぱあのお金をね、大体こう目標金額とかあるんですか。今年の夏に建てようっていう、
はい、今年の夏に学校を建てるためには500万円が必要です。
これからもまた頑張らないと。
そうですね、まだまだですね。
楽しいことをしながら頑張らないという感じですね。じゃあその辺をちょっと後半ちょっとここでミュージックブレイク入れてからお話を伺おうかなと思います。今日の音楽は京都 NPO センターの吉田さんセレクトなので、
はい、はい、ではオスカー・ピーターソントリオと シンガーズアンリミテッドで、セサミストリートです。どうぞ。
はい、本日のゲストは京都大学カンボジア学校建設プロジェクトパンピットフィフス、企画リーダーの飯田裕也さん、そしてメンバーの中村あかりさんです。では本日のねコメンテーターの吉田さんから、はい、ちょっとぜひこれはちょっと聞きたいなというのがあるということなんで、
はい、先ほどおっしゃってたその楽しいことだけをやってお金を集めるっていう、なんかもう本当にねその聞いてるだけでワクワクしてくるんですけど、その団体の哲学というかコンセプトというかっていうのはどういうふうにしてできてきたんですか？
そうです、僕がパンピットフィフスに入りたいって思ったきっかけが、うん、パンピットフォース、うん、まあ、一個前の代の人たちなんですけど、はい、その人たちも、同じ理念で自分たちのやりたいことだけでお金を集めて、うん、その目標に向かって、全力で活動しているパンピットフォースのメンバーを見てすごいかっこいいな、素晴らしいなって思って、はい、パンピットフィスに入り、それがパンピットフィスに入るきっかけになったので、多分この活動理念というか、うん、っていうのは代々、変わらず受け継がれてることなのかなと思います、
はい、いいね、素晴らしいですね、うん、中村さんはいかがですか？
はい、私もその4代目の時のカンボジアのツアーに行かせていただいて、でその時のその4代目のメンバーのなんか雰囲気とかカンボジアの子供たちの可愛さとかすごいなんかうわめっちゃいいなっていうのがあって、で私もこの中に入りたいなっていうのがすごく思いとして上がってきたので、5代目フィフスでやらせていただいてます。
はい、そしてなんかカンボジアでもうすでに4校建てて今準備されてるんだけれども、はい、運営はまた別の NPO 法人で、やってもらって、そことの連絡を取りながら進めてらっしゃるということですね。
そうですね、
でそれもちょっと面白い。
そうです ね、やっぱりその建てた後どうしていくのかっていうのが一番大変なところかなと思うので、うん、その学生さんたちだけで学校建ててその後どうするんだろうっていうのが最初にすごく疑問に思ったんですけど、その後をちゃんとそういう運営できる NPO に引き継いでいくっていうのがすごく賢いなっていう、うんうん、
ね、本当に最後までちゃんとやろうよって感じがね、見えてていいですね。そしてカンボジアに、皆さんツアーとして行かれたっていう話もされてますが、はい、実際行かれてどうですか？
そうですね、僕はカンボジアに行ったのがそもそも海外に行ったのが初めてで、カンボジアが初めての海外で、その日本じゃ味わえない雰囲気って言いますか、なんかすごい現地の方がみんな温かくて、で子供たちもすごい明るくて人懐っこくて可愛くて、でそういう雰囲気に魅了されてその5代目に入るきっかけになったんですけど、
どこに行かれ、カンボジアの中のどこっていうの決まっているんですか？
あ、シェムリアップっていう都市なんですよ。プノンペンが首都で、うん、第二の都市って呼ばれてる大きな都市ではあるんですけど、ここに、イキイキゲストハウスっていう、うん、毎回お世話になってるゲストハウスがあって、でそこのゲストハウスの、運営してる方たちのことも大好きなので、うん、そこを拠点に活動してるっていう感じですね。
じゃあそのこれまでの間にもうそういうネットワークつながりも生まれてきているという感じですね。中村さんも行かれていかがでした？
ですね、私は今回昨日ぐらいまでカンボジアにいたんですけど、それが4回目なんですね。でなんか1回目の時から4回目までもうずっとなんかもうカンボジアっていいなっていうのしか感じなくて、なんかもうすごいあったかかったり人があったかかったり、なんか時間の流れがゆっくりでなんか過ごしやすいなっていうのとかあって、もう何回でも行きたくなる場所がカンボジアですね。
やっぱりこう暖かい地域なんですよね。
東南アジアがそもそもなんかすごい あったかいんですよね、現地の。すごい楽観的って言いますか、なんか日本人って割と物事に深刻になりすぎなんですけど、すごい、裕福じゃなくてもすごいそれを楽しんでるっていうか、その雰囲気とかがすごいすごい
いいなってなるほど。そしてちょっと先ほど前半にね出たお話で3月に企画ね、進めていて一番大きな企画として、はい、ちょっと考えてらっしゃったことがあって、はい、それが
そうですね、ちょっとね、3月4日に、大島圭介さんっていう講演家の方をお呼びした講演会を開催しようと思ってて、200人を目標にしてて、あとちょっとで、200人集まってもうすぐ開催するっていう時に、そうですね、まあ、コロナウイルスの影響もあって延期するっていう。
ああね、やむを得ず延期になってしまいましたが、残念。でもまあ200人のね、こう皆さんが参加っていう方々も、またその延期した日はまだ決定ではないでしょうけれども、その時にまた、ね、ぜひ参加していただきたいですよね。
そうですね。
そういうのはどこで情報としては流れますか？
そうですね、僕たちの Gmail にお問い合わせしていただいたり、Facebook とかインスタとかで情報は発信していきますので、うん、こちらをご覧いただければなと思います。
パンピットフィフスっていう名前でやってると思って、
まあでも参加表明されてる方にはまたお知らせがちゃんとね、届くということになって、はい、まあとにかくそういう自分たちの面白いことを企画して500人集めて立てていくっていうのがもうすでに4校できていってる、
ね、
これすごいパワーですよね。
なんか500万集めようっていう、うん、その果てしなさにちょっとおじけづきそうなんですけれども、うんうん、
何回生でしたっけ？
2回生です。
2回生
です。お二人とも2回生なんですよね、はい、だけどもそういう、ね、企画を、まあ、やって、そしてそれを募金でもなく自分たちの企画でっていう実現させていくっていうね、そこにはもう魅力がありますね、やっぱり。
そうですね、僕がこの大島圭介さんっていう方の講演会を開こうっていう思ったきっかけが、うんうん、4代目のフォースの代で大島圭介さんの講演会を主催してて、うん、一度その講演会に足を運んで、僕がその講演会に足を運んだことが、パンピットっていう素敵な団体と出会えた一つのきっかけでもありますし、大島圭介さんっていう方のお話がすごい、なんていうんですかね、明日が楽しみになるっていうか、明日にワクワクする、自分の可能性を伸ばしてくれるって、そんなお話をされる方で、大きく言ったら僕の人生を変えてくださった方で、今度は僕が、パンピットフィスという団体で活動している中で、うん、そのきっかけ作りを一人でも多くの方に与えれればなっていう風に思ったので、主催することになって企画リーダーを、務めさせていただくことになったんですけども、まあ、200人っていう方にその僕たちの思いだとか大島さんの思いだとかを届ければなっていうことですごい頑張って活動してたんですけど、コロナウイルスの影響で
ちょっとね、
延期することになってしまって、
でも延期してもその、大島さんはその時にまた登場しますよとおっしゃってくださっているんですね、はい、少しだけどんな方かっていうのを紹介いただいてもいいですか？
居酒屋てっぺんの創業者の方で、メンタルコーチとして主に活動、今は活動されてる方で、北京オリンピックで、日本代表のソフトボールチームが、金メダル取った時のメンタルコーチされてる方で、今年から阪神タイガースとも関わりを持ってる方で、居酒屋甲子園とか、
ね、そうですよね、なんか
本気の朝礼とかで有名なすごい方で、うんうん、
でも居酒屋っていうのはなんかこう仕事も終えてほっとしてなんかこう飲んだり食べたりしながら自分も他の人ともなんかこう話を深めて解放できるようなそういうイメージがありますけれども、そういう場を実際に運営されていらっしゃるんですよね。そういう場もあるんですね。
創業者
としては、ね、はい、あるんですね、はい、で、その方のお話にその飯田さんもすごい良かったと思って、
ね、
自分自身も変わったって、
そうですね、変われるきっかけに、ね、
なったっていう人なので、またこれはぜひ実現していただいてね、はい、これをまたたくさんの人にね、
はい、
やるぞみたいな感じで面白い企画を、ね、やっていただきたい。そして学校もね、
そうですね、うん、
実現したら素晴らしいですもんね、まあ、夏までにやろうという
か、ね、はい、そうですね、すごい頑張ってたのでなかなか悔しい選択ではあるんですけど、うん、すごいいろんな方からアドバイスいただいて、逆にこれはチャンスやっていうふうに言っていただいて、うん、今度は200人と言わず500人以上の規模で開催できたら、
うん、
もっとお前らの声届けれるんちゃうかっていうふうに言っていただいたんで、うん、今はそうですね、500人以上の規模で、
うん、
開催できるよう、頑張ろうっていうその練ってる期間ですね。
確かにね、いろんなこう、まあ、紆余曲折を経て、まあ、あるものなので、そういう意味ではドンときたからじゃあもうっていうんじゃなくて、うん、そういう時こそ、
ね、
どうするかっていう、またそれを乗り越える面白さっていう、そこを体験すると大きな力に、
そうですね、自分自身にもすごいいい経験になると思います。
ね、なりそうですよね。皆さんの活動としては、その企画はいくつかこうずっと出てきてましたけど、普段は何か集まったりとか、なんかこう、
そうですね、毎週月曜日にミーティングを行ってるんですけど、うん、そこで、やりたいことないかっていう、
うん、
企画を出し合ったりとか、その進めてる企画の中で今どういう状況なんやって、
うん、
どうしたらもっと良くなるんやっていうことを毎週話し合ってますね。
まあ、そういう中で今回はちょっと延期せざるを得なかったけど、はい、これをチャンスにしようよみたいな話も仲間とされているということですね。学生時代にこういう体験を、はい、まあ、その自分自身の中で作り上げて、自分たちの企画として作り上げていくっていう、それはなかなかのもんですよね。
そうですよね。なんかこれだけ大きなことをみんなでやって、うん、逆境もこうそこからまた次につなげていこうっていう、なんか生で物語ができていってる様子が本当に素敵だなと思いますね、
うんうん、そういうことをなんかなんかいろんなね、大学時代に体験とかいうのがあるんだけど、これはそういう単位をもらえるようなものでもなく、
なんもないですね。
ね、自分たちでやりたいな
と、やりたいことなの。好きだから続けられる。
割と単位をもらう企画の中のっていうのも大学の中では結構ね、あるようで、あるんだけれども、そことはまた全然発想が違ってやってらっしゃるということなんですね。でこれ卒業ね、夏にね、じゃあこのプロジェクトを一旦もう学校を作ったら、変わっていくっていう、なんかそういう流れがあるんですね。
あ、そうですね、夏に僕たちの学校が建て終えたら、うん、僕たちはそれで解散っていう形で、まあ、多分、5代目の中にももう1個建てたいって言い出すやつがいると思うんで、そやつらが集まって次の6代目ができるっていう形になると思います。
ああ、なるほど。じゃあそろそろね、時間がなりましたけれども、これ、ね、エンディングの曲がなりましたのでもうとても楽しいお話でしたけど、はい、延期になったのが大成功することを祈っております。
ありがとうございます。
本日のゲストは京都大学カンボジア学校建設プロジェクトパンピットフィフス企画リーダーの飯田裕也さん、そしてメンバーの中村あかりさんでした。コメンテーターは吉田智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。